広報長泉、2020年3月1日、358、発行、長泉町5-18668、静岡県寸東郡長泉町中戸上828、ホームページ、https://www.town.nagaizumi.lg.jp、e メール、広報アットマークタウンドット長泉ドット LG.jp 音訳声のサークルあけぼの記事は一部割愛してお届けしています。1日号の後障害学習だより写経だよりがあります。続けてお聞きください。表紙は富士山コロッケいただきます。2月23日祝日は富士山の日。この日にちなんで2月21日金曜日の学校給食では、富士山型のコロッケと富士山ナルト入り親子煮が提供されました。富士山の日は、県民が富士山について学び、考え、思いを寄せることを目的に制定されています。富士山を当たり前の景色と思わず、次世代にその美しさを引き継ぐために何ができるか考えていきましょう。街中改善、ビフォー&アフター、ボル4、南石区、第4次長泉町総合計画の重点プロジェクトとして、地域住民と町職員が道路などの危険箇所を点検、確認して解決方法を検討し、それぞれの役割で地域の課題を解決する、街中改善、ビフォー&アフター、生活空間満足度向上事業を南四季区で取り組みました。区域の設定、伊豆縦貫自動車道の開通や周辺地域の開発などの環境変化により、地域内を通過する車が増加していることから、区域を設定し、A 班と B 班に分けました。地図があります。国道246号線を挟んで、宮脇公園側が A 班、ホームセンター側が B 班となっています。取り組みの流れ、1、街歩き、昼間と夜間、地域住民と町職員が地域の課題を点検、確認。2、ワークショップ、課題の改善方法を検討し、地域住民と町が取り組む内容を確認。3、町を改善、地域住民と町が一体となり、課題解決に向けて取り組む。1、町歩き、区域内を歩き、現状を把握、写真撮影をしながら、課題をチェックシートにまとめました。実施日、7月6日土曜日、昼間、夜間。道路の安全性や見通しの悪い交差点など、子どもや高齢者などの視点で調査。2、ワークショップ、緊急度、実施時期、実施主体を中心に議論し、住民、町の役割を決めました。実施日、7月18日木曜日、夜間。住民の役割、防犯灯にかかる樹木や道路にはみ出している樹木伐採のお願いなど、町の役割、道路の舗装、カーブミラーの設置、路面表示の修繕など。3、町を改善。ここで紹介するもの以外に、複数年にまたがって取り組む事業があります。写真での説明です。ビフォー、未舗装で側溝がなく、雨が降ると水たまりができる。アフター、道路を舗装して、側溝を設置し、誰もが通行しやすくなりました。止まれの路面表示が消えている。路面表示を引き直し、見やすくなりました。外側線、グリーンベルト、右側にカーブミラーがない。外側線とグリーンベルトを引き、歩行者の安全を確保し、左右のカーブミラーを設置し、見通しが良くなりました。樹木が生い茂り、 防犯灯の光を遮っている。樹木を剪定し、防犯灯の光が届くようになりました。参加者インタビュー。南一色区長と道路河川の管理業務に携わる職員に、本事業に携わった感想などについて話を伺いました。建設計画課主事、土屋祐樹。町では定期的に道路パトロールを行い、補修や修繕を行っていますが、町民の皆さんと町歩きをしてみると、多くの要望をいただき、改めて改善点を考える良い機会になりました。地域に住んでいる方でないとわからないことや、子供を持つ親の目線での意見など、道路パトロールだけでは気づかない様々な意見を聞くことができました。ワークショップでは、町民の皆さんと一緒に優先順位や改善方法を検討することができ、一体感を持って取り組めました。今後仕事を進めていく上で生かしていきたいことは、町民の皆さんからいただいた意見を参考として、今以上に安心して生活できるよう取り組みたいと思います。また、より多くの方の意見を聞くことが大切だと改めて感じました。今後も町民の皆さんの意見をしっかりと受け止め、同じ目線で状況を把握して仕事を進めていきたいと思います。南一色区区長鈴木幸恵さん、長泉町区長連絡協議会会長、副区長を経て区長3年目。取り組む前の気持ちは、南一色区での実施の提案があったときに、今まで行っていた町への要望方法とは異なり、違った視線での改善が期待できましたし、職員と一緒に町歩きをするので、どのような目線で見ているのか興味がありました。一方で、6月から7月は区の行事が動き出す時期であり、本当に最後までやり通せるか不安もありました。しかし、実施すれば区内が良くなることは確実ですし、班長の生活空間を見る目が向上するという期待から取り組むことを決心しました。授業で感じたことは、国道246号南一色交差点から西側に入った道路は、細い上に曲がりくねっており、朝夕は工業団地に通う自動車で渋滞し、周辺の区民から強い不満がありました。本事業により、グリーンベルトが設置され、歩道が確保されましたので、喜ばれました。また、道路の中央が低いため、雨が降ると水たまりができる道路の改修なども進み、まさに安全だけでなく、生活空間の満足度を向上させることに重点を置いた事業であると強く感じました。区民からの反応は、実施にあたり、協議会と班長会に意見を聞きましたが、反対意見はなく、やってみようということになり、全員参加で取り組みました。街歩きでは、職員の鋭い指摘に圧倒されながらも、職員に負けまいと改善項目を出しました。今までなかなか改善されなかった箇所が、本事業で取り上げられ完成したことで、区民の皆さんも喜んでいます。次の重点地区で生かすために必要なことは、今回の事業に女性も参加しましたが、私の目線とは異なり、子どもや高齢者の目線で通学路などをよく見てくれました。人それぞれで生活空間に対する目線は異なります。いろいろな人と一緒に歩くと、より多くの皆さんが満足できる生活空間が出来上がると思います。平成30年度実施、竹原区、その後の取り組み。場所、竹原陸橋下東側。ビフォー、ガードレールが劣化している。隙間から子供が転落する危険性がある。アフター、景観に配慮した防護柵に取り替え、転落の危険性を改善しました。問い合わせ、行政課。電話989-5500。
楽しく続けて元気な体。健康のために 楽しく活動している地区があることをご存知ですか？今回は地域で自主的に活動している3つのグループの参加者の声を紹介します。高齢者の方が心も体も健康でいるためには、人とのつながりを持ちながら脳を活性化させるトレーニングや転ばない足腰作りなどを継続していくことが大切です。町では皆さんがこのような活動を自主的に続けていけるお手伝いをしています。ぜひお住まいの地区でもこの活動を始めてみませんか？活動紹介。元気はつらつサークル。活動日第1、第3火曜日。午後1時15分から午後2時45分。活動場所泉の里。体の衰えを予防することと仲間づくりを目的に楽しく和気あいあいとやっています。長寿介護課の元気はつらつ教室参加者有志で自主的に運営を始めた当初は会場や指導者の確保に苦労しました。紆余曲折あり現在に至ります。特に転ばないように認知症予防にも役立つようにという思いで運動、レクリエーションをしています。参加者の精神的な支えにもなっていると思います。楽々脳トレ&ひらめき脳広場。中戸が陸。活動日、毎週火曜日または水曜日、午前9時50分から午前11時30分。活動場所、中戸が陸第二公民館。60歳から90歳の方が、脳の活性化になる音読、計算ドリル、100個のコマを並べる数字盤を使った学習を継続して行っています。この集中時間が物忘れの防止には良いと言います。その後は複雑な脳トレ運動をして笑い、お互いの話に耳を傾け、会話のやりとりに笑いが湧くひとときを過ごしています。ちょっと脳トレ筋トレサロン。三軒役。活動日、毎月第2水曜日午前10時から午前11時30分。活動場所、三軒役公民館。できることをできるときに楽しく、無理せず続けましょう、と60歳から80歳代の15人ぐらいの方が参加しています。歌あり、ゲームあり、運動あり、皆真剣ですが笑いもいっぱいです。毎月回覧板で活動についてお知らせしています。終了後の茶会も楽しみの一つです。問い合わせ、長寿介護課、電話 989-5537。富士山南東消防本部、令和元年消防事情をお知らせします。1、令和元年中の火災、救急、救助統計、長泉市町、三島市、裾野市合計、火災43件、救急8546件、救助97件、うち長泉町、火災11件、救急1628件、救助19件。2、長泉町の救急統計、事故種別、出動件数、急病1016件、一般負傷226件、交通112件、その他274件、合計1628件。搬送人員、死亡17人、重傷166人、中等傷679人、軽傷647人、合計1509人。年齢別搬送人員、新生児、生後28日以内1人、乳幼児、生後29日以上7歳未満85人、少年、満7歳以上満18歳未満72人、成人、満18歳以上満65歳未満494人、高齢者、満65歳以上857人、合計1509人、3. 長泉町の火災統計。建物火災6件、車両火災3件、その他の火災2件。 最新車両の紹介、長泉消防署に高規格救急自動車を配備。1月29日水曜日、高規格救急自動車が長泉消防署に配備されました。管内に住んでいる方からの寄付金で整備されたこの車両は、救急救命士が救急処置などを実施できるよう、高度救急機材を積載しています。三島消防署に新たな消防車。三島消防署の救助工作車を更新整備しました。この救助工作車には2020年東京オリンピック・パラリンピックを見据えたテロ対策用特殊救助資機材を搭載しており、必要な場合には長泉町や裾野市にも出動します。問い合わせ、富士山南東消防本部総務課、電話972-5801。情報ステーションプラス。住民意識調査結果の一部をお知らせします。町では町民の皆さんの定住意識や住環境への評価などを把握して、今後の行政施策へ反映させるため、昨年8月に住民意識調査を実施しました。調査にご協力いただきありがとうございました。調査方法、調査票を郵送で配布・回収、対象・町内在住の20歳以上の方1000人、無作為抽出、回収数543通、回収率 54.3%。 結果をまとめた報告書は役場西館2階情報公開コーナーと町民図書館ほか町ホームページからもご利用いただけます。円グラフが2つあります。今後もずっと住みたいと考えますか？ずっと住みたいと考えている 43.5%、 できればずっと住みたいと考えている 30.4%、町内の他地区に移りたいと考えている 4.2%、 町外に移りたいと考えている 6.3%、 わからない 14.7%、 無回答 0.9%。 長泉情報ファイルの作成方法について、自治会を通じて各戸に配布する 30.2%、公共施設で希望者のみに配布する 21.7%、 毎年は作成しない 15.3%、 作成しない 28.2%、 無回答 4.6%。 自治会を通じて各戸に配布する以外の回答が6割を超えているため、作成や配布方法の見直しに向けた検討を進めます。問い合わせ行政課、電話 989-5500。 DW ニコルズファミリーライブ2020 in 長泉を開催します。大人気 DW ニコルズのワンマンライブを東部地区で初めて開催します。お子さんと一緒に楽しめるファミリーライブです。ご家族でお楽しみください。時6月14日日曜日、ところベルフォーレ、会場午後1時30分、開演午後2時、入場料全席指定、一般3500円、小学生以下2000円、ファミリー券、一般2人足す小学生以下1人7000円、未就学児童の膝上鑑賞は無料、座席が必要な場合は有料です。チケット販売、ベルフォーレ友の会、会員先行販売開始、窓口、ウェブ受付、発売日3月7日土曜日午前9時、一般販売開始、3月14日土曜日午前9時、ベルフォーレコミュニティ長泉、三島市民文化会館、裾野市民文化センター、沼津三島のプレイガイドで販売、ベルフォーレ午前9時から午後9時、毎月第1月曜日休館、月曜日が祝日、休日の場合は翌日休館。コミュニティ長泉、午前9時から午後5時15分、毎週月曜日休館、月曜日が祝日、休日の場合は開館。 問い合わせベルホーレ電話 989-0001。 情報ステーション、はじめにお知らせです。新型コロナウイルス感染症に伴う各種イベント開催について、国内外の新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、参加者の健康と安全を最優先に考慮した結果、今後の状況によって各種イベントを延期または中止する場合があります。皆さんのご理解、ご協力をお願いします。新型コロナウイルスを含む感染症対策の基本は、手洗い、咳エチケット、マスクの着用です。現時点で中止が決定した事業、第16回とがりテーブル3月1日日曜日、クスノキ学級教養講座及び閉休式3月6日金曜日、森づくり3月7日土曜日、防災フェア3月20日祝日。最新の情報や詳細は町ホームページをご利用するか、担当課へ直接お問い合わせください。問い合わせ行政課電話 989-5500。 固定資産の縦覧閲覧制度をご利用ください。固定資産税は毎年1月1日時点で、土地、家屋、焼却資産を所有している方に課税される税金です。ご自身の資産を確認するために、縦覧閲覧制度をご利用ください。縦覧制度、対象、町内の土地または家屋の納税者。内容、町内のすべての土地または家屋の価格。期間、4月1日水曜日から30日木曜日。閲覧制度、対象町内の土地、家屋、焼却資産の納税義務者及び借地借家人など。内容、対象者の土地、家屋、焼却資産の課税内容、固定資産課税台帳。開始日4月1日水曜日。共通事項、縦覧閲覧場所、税務課、持ち物、認め印、免許証などの本人確認ができるもの。本人以外の方が縦覧閲覧を希望する場合は委任状が必要です。問い合わせ税務課電話 989-5508。 低所得世帯に対し、水道・下水道の基本料金を助成します。対象、町内在住の令和元年度町民税非課税世帯のうち、次のいずれかに該当する世帯、生活保護世帯は除く。70歳以上の単身世帯、事実上同居している場合や家計が同一となっている場合、税法上の扶養を受けている場合など、家族や親族から経済的援助を受けている場合は対象外です。身体障害者手帳1、2級所持者がいる世帯、療育手帳 A 所持者がいる世帯、精神障害者保健福祉手帳1、2級所持者がいる世帯、母子家庭または父子家庭で児童扶養手当を受けている世帯、助成期間令和元年10月から令和2年3月分後期分、持ち物、通帳、水道・下水道料金を支払っている方の名義、認め印、障害者手帳、申請期限4月3日金曜日、申請場所福祉保健課、桃沢地区駿河平地区の水道組合の利用者、上水道も対象です。領収書をご用意ください。水道・下水道料金を滞納している方は、助成を受けられません。助成にあたり、民生委員などが世帯の状況を調査します。問い合わせ、福祉保健課、電話 989-5512。新たに4月から下水道が使用できる区域の縦覧ができます。新たに下水道が利用できる区域は地図などで確認できます。新築などを予定している方は上下水道課でご確認ください。期間、3月11日水曜日から31日火曜日。使用処理を開始する区域、上尖、桜堤1丁目、桜堤2丁目、中尖、下尖、本宿の一部。問い合わせ上下水道課、電話 989-5524。 桃沢野外活動センターなどの改修後の利用料が決定しました。 現在改修工事を行っている桃沢野外活動センター桃沢キャンプ場が5月1日にリニューアルオープンします。これに伴い利用料や受付期間が決定しました。改修後はコテージやグランピングテントなどが整備されるほか、バーベキュー食材の提供や道具の貸し出しも行われ、家族などの少人数でも利用しやすい施設になります。校外学習での利用以外にも家族や友人などとぜひご利用ください。利用料や受付開始日は町内在住の方、それ以外の方などで異なります。詳細はホームページに載っています。問い合わせ桃沢野外活動センター、電話 987-5100。 次は募集です。第24回長泉ワクワク祭りの実行委員を募集します。ワクワク祭りの企画運営を行う実行委員ボランティアを募集します。あなたのアイディアでワクワク祭りを盛り上げてみませんか。祭り開催日8月1日土曜日、予備日8月2日日曜日。内容、ステージイベントやストリートイベント、踊りパレードなどのイベントの企画運営など。対象、ワクワク祭りが大好きで熱意のある方、居住地は問わない。実行委員会活動時間、平日午後7時から午後9時頃、全4回程度、必要に応じて別に打ち合わせを行うことがあります。任期4月から令和3年3月。申し込み期限3月27日金曜日。申し込み方法、電話で申し込む。問い合わせ、長泉ワクワク祭り実行委員会事務局、産業振興課内、電話 989-5516。 町営住宅入居者を募集します。募集住宅募集個数、屋台住宅上長久保81-1、一般住宅 2LDK1 個、おじり住宅下長久保39-1ほか、一般住宅 3LDK1 個。入居には条件があります。家賃、入居者の所得などにより決定。募集案内配布期間、3月2日月曜日から27日金曜日、午前8時30分から午後5時15分。配布場所、建設計画課。入居申し込み受付期間、3月23日月曜日から31日火曜日。申し込み者多数の場合は4月中旬に抽選会を行います。入居時期5月中を予定。詳細は募集案内または町ホームページをご利用ください。問い合わせ建設計画課、電話 989-5521。 子どもの言葉教室希望者を募集します。言葉の指導経験者による個別指導を行います。時、4月からの毎週月曜日金曜日、午後1時10分から午後5時、1人50分。ところ泉の里。対象、町内在住で言葉についての遅れや発音の不明瞭などが心配される子ども、3歳から小学2年生とその保護者。定員24人先着順。費用無料。申し込み開始3月13日金曜日。申し込み方法、電話で申し込む。問い合わせ教育推進課、電話 989-5529。 町国際交流協会初級英会話講座受講生を募集します。外国人講師による初級者向け、中学1年生から高校1年生程度の英会話講座です。時、4月8日から令和3年3月の毎週水曜日、全40回、午後1時から午後2時30分、ところ、福祉会館、定員25人程度、先着順、受講料1万円、前期20回分、別途年会費2000円がかかります。今回は前期分の募集です。後期は9月1日号の広報で募集します。申し込み方法、 E メールまたはファックスで1、氏名、2、住所、3、連絡先を記入し申し込む。問い合わせ、国際交流協会、行政課内。電話 989-5500、ファックス 986-5905、E メール、広報@town.nagaizumi.lg.jp。みかんちゃん4月行事参加者を募集します。チェリーの会、時、4月14日火曜日、午前10時。誕生会、4月誕生会、時、4月22日水曜日、午前10時30分。申し込み開始、4月6日月曜日。申し込み方法、みかんちゃんの窓口で直接申し込む。問い合わせ、みかんちゃん。電話、973-4141。
募集を続けます。フラワーアレンジメント講習会を開催します。聖火でおひなさまを飾りませんか。時、3月19日木曜日、午後1時30分から午後3時30分。ところ、シルバー人材センター。参加費、材料費を含んで2500円。講師、土屋陽子さん。持ち物、ハサミ。申し込み方法、窓口で直接または電話で申し込む。問い合わせ、シルバー人材センター。電話、988-2670。簡単陶芸体験、優しい絵画教室の参加者を募集します。簡単陶芸体験、オリジナル陶器を作る体験教室です。時、4月4日土曜日、5月9日土曜日、6月6日土曜日、午前9時15分から午前11時45分、2部制です。参加費、1人1500円。優しい絵画教室。日本画、水彩画など好きな絵を描いて楽しむ教室です。時、4月8日水曜日、5月13日水曜日、6月10日水曜日、午前10時から正午。参加費、1人500円。いずれも、ところ、桃沢工芸村、定員各24人、持ち物、汚れても良い服装、エプロンなど、タオル、飲み物。申し込み開始、毎月1日、当日も可能です。申し込み方法、窓口で直接または電話で申し込む。問い合わせ、桃沢工芸村。電話、941-8280。自衛隊幹部候補生を募集します。将来の自衛隊幹部自衛官として養成される候補生を募集します。試験日、5月9日土曜日、10日日曜日。受験資格、大卒程度、20歳以上、26歳未満の方。22歳未満は大卒、大卒見込みの方。大学院卒程度、20歳以上、28歳未満。令和2年4月1日現在、修士課程修了、修了を見込みの方など、申し込み期限、5月1日金曜日、申し込み方法など詳細はお問い合わせください。問い合わせ、自衛隊三島募集案内所、電話 989-9111。次は催しです。長泉中学校吹奏楽部、単独演奏会を開催します。時、4月29日祝日、午後1時30分。ところ、ベルフォーレ。入場料、全席自由で無料です。入場整理券が必要です。整理券配布、ベルフォーレ窓口で1人4枚まで配布します。整理券配布開始、3月7日土曜日午前9時。問い合わせ、ベルフォーレ。電話、989-0001。次は掲示板です。新体操の無料体験レッスン参加者を募集します。時、3月14日土曜日、午前9時15分から午前10時15分。ところ、ウェルピア長泉。内容、柔軟、リズム体操、手具遊びなど。対象、2歳から5歳。小学生は相談に応じます。定員15人。参加費無料。申し込み期限、 3月13日金曜日、問い合わせ小立さん、電話090-1477-6609、政党空手道駿河空手会、フルコンタクト空手生徒を募集します。礼儀を重んじ武道精神を鍛え、護身術と体力向上を目的とした道場です。基本から親切丁寧に指導します。男女年齢問わず参加できます。時毎週土曜日午後7時から午後9時、ところ南部地区センター。月会費2000円、見学体験は随時受け付けています。直接会場にお越しください。問い合わせ沼上さん、電話090-3154-2419。新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、広報長泉の掲示板校内に掲載されたイベントが延期または中止になることがあります。掲示板コーナーに掲載されたイベントの実施については、各団体に直接お問い合わせください。マイタウン。新春けん玉大会で第1位、岡村光仙くん。1月に焼津市で行われた第27回新春けん玉大会静岡県剣玉道選手権中級の部において、岡村光仙くん、長陽が優勝、岡村栄太くん、長泉賞が優秀賞という成績を収めました。1月17日金曜日、2人は町へ報告に訪れ、光仙くんは、大会は楽しく参加できた、と笑顔で話してくれました。日頃の練習成果を披露、くすのき芸能大会。1月18日土曜日、町内在住の60歳以上の方が所属するくすのき学級による新春くすのき芸能大会が開催されました。大会ではマジックや社交ダンス、合唱など日頃のクラブ活動の成果を発表しました。また特別ゲストとして参加したビッグバンドジャズオーケストラ、テイクハートビートが素晴らしいバンド演奏を披露しました。おめでとう、内閣総理大臣賞受賞。全国農業協同組合中央会主催の第44回ご飯、お米と私作文図画コンクールの図画部門で、清和波音さん、北中の作品が最高賞の内閣総理大臣賞に選ばれました。清和さんは、受験勉強を頑張る姿と母が握ってくれたおむすびの美味しさを写真ではなく自分の絵で残したかったと笑顔で話してくれました。災害時の学習活動支援協定を締結しました。1月24日金曜日、地震などの災害が発生した場合に児童生徒への学習活動支援を受けるための協定を静岡寸沼学校生活協同組合と締結しました。池田町長は、災害時、学用品などの提供や心をケアするための楽器演奏会の実施などにより、子どもたちの支援をしていただけることは大変心強く、ありがたく感じていると話しました。子どもによる子どものための町。1月25日土曜日、ウェルピア長泉で子育て支援団体なごみカフェが主催する長泉ニコニコタウンが開催されました。参加した子どもたちは自分で仕事を探し、興味を持った仕事につき、実際に働いた後は疑似通貨ルクを給料として受け取りました。また自分の力で得た通貨で買い物や遊びを楽しみました。大阪教育大学准教授小崎康弘さん招き講演会。1月26日日曜日、コミュニティ長泉で裾野市と長泉町が主催するみんなで子育てする町シンポジウムが開催されました。みんなで子育てする町推進事業の5年間の取り組みを紹介したほか、子育てママパパのつながり形成や子育て支援サークルの活性化などの成果を振り返りました。 人権作文コンテストに貢献、北中に感謝状。全国中学生人権作文コンテストへの積極的な取り組みが評価され、法務省人権擁護局長と全国人権擁護委員連合会長から北中に感謝状が贈られました。今年度は全国から919,154編の作品応募があり、北中からは316編の応募がありました。またその中から宮城純生さんの作品が沼津人権擁護員協議会大会で入賞しました。みんなで作ろう100階建ての家。2月1日土曜日、コミュニティ長泉で絵本作家の岩井俊夫さんを講師にお迎えして、岩井さんの代表作である100階建ての家の読み聞かせを行いました。その後、参加者100人が思い思いに自分の部屋を描き、それを順番に並べてオリジナルの100階建ての家を完成させるワークショップを楽しみました。3月16日から31日の救急協力医。協力医が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力医テレホンサービス。電話 055-983-0115。 はじめに外科です。平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜、祝日、休日、午前8時から午後6時。16日月曜日、五十嵐クリニック、934-6700、沼津市、茂。17日火曜日、東岡クリニック、941-8269、清水町、柿田。18日水曜日、鈴木委員、993-0430、裾野市、佐野。19日木曜日、池田病院、986-1212、長泉町、本宿。20日祝日、関外科、921-2185、沼津市花園町。大沢委員、931-1019、沼津市三幸町。21日土曜日、池田病院、986-1212、長泉町、本宿。22日日曜日、西方外科、921-1333、沼津市共栄町。近藤クリニック、925-2420、沼津市岡宮。23日月曜日、山本整形外科循環器科、989-8111、長泉町南一式。24日火曜日、寸頭整形、922-8855、沼津市高沢町。25日水曜日、白石委員、951-4593、沼津市一道町。26日木曜日、池田病院、986-1212、長泉町、本宿。27日金曜日、金本整形、924-0112、沼津市松永。26日土曜日、大城クリニック、976-0027、清水町、道庭。29日日曜日、遠藤クリニック、975-8801、清水町、熊井殿。五十嵐クリニック、934-6700、沼津市、茂。30日月曜日、かぬき委員、931-2465、沼津市本郷町。31日火曜日、酒井委員、966-1755、沼津市今沢。内科、平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日、午前8時から午後6時。16日月曜日、柿田川委員、973-3601、清水町柿田。17日火曜日、大場クリニック、995-1123、裾野市佐野。18日水曜日、南井クリニック、 03-933-0148 清水町戸倉19日木曜日沼津リハビリテーション931-1911沼津市上鹿野木万田ヶ原20日祝日塚田院983-1577清水町道際高藤クリニック926-8739沼津市東市寺新井クリニック992-0811裾野市久根21日土曜日池田病院986-1212長泉町本宿22日日曜日近藤クリニック925-2420沼津市岡の宮福祉クリニック932-3553沼津市下鹿抜き藤井原杉山委員992-0028裾野市平松23日月曜日小口委員992-6611裾野市深良24日火曜日高田クリニック962-1410沼津市中町25日水曜日森本クリニック976-5221長泉町竹原26日木曜日紀藤クリニック999-4810長泉町本宿27日金曜日花クリニック987-9145長泉町下尖28日土曜日防生第一クリニック922-0222沼津市柳町29日日曜日麻生クリニック929-7575沼津市筒井町林委員931-1120沼津市住吉町大橋内科小児科992-2800裾野市佐野30日月曜日岩渕内科医院951-4579沼津市添地町31日火曜日村岡クリニック954-2000沼津市大岡。ここでテープを裏返してください。